はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、まず、小問1から見ていきましょうかね。小問1ですが、何を聞かれているかっていうことなんですが、Y による債権3の支払いを求める別荘、これがどのように取り扱われるかということですね。まあ、ちょっとね、このどのように取り扱われるかっていうのはね、まあ、聞き方として非常に漠然として分かりにくいんですけども、まあ、一つ考えられるのは適法、不適法ですね。あとは、まあ、適法だとしてですね、まあ、本案レベルの問題として、任用なのか、棄却なのか、ね。まあ、そういったところも一つあり得るかなと思うんですけどね。ただ、まあ、これだけだとね、全然わからないので、なので、他のところもね、まあ、見ていかなきゃいけないということにはなります。で、事実関係ですけれども、問題文の2段落目のところで、X が Y に対して、この債権1ですね、この支払いを求める請求ですね、訴訟、これを提起しています。で、これに対してですね、Y 側は、まずこれについてね、否認してますよね。金銭借り受けた事実は存在しないということでね。まあ、これは否認ということになるでしょう。で、そしてですね、その後にですね、この債権3を用いて、総裁の答弁を提出しているということですよね。まあ、これはまあ予備的な答弁ということになる。まあ、もちろんね、これがもしね、もうそもそも成立しないということだったら、総裁の答弁はね、判断するまでもないので、まあ、予備的な答弁ということになるんですけどね。はい。で、そして、小問1では、このね、予備的な答弁である総裁の答弁が時期に遅れた広域防御方法として却下されているということになりますから、まあ、裁判所としてはその部分を審理しないということになるわけですよね。はい。さて、で、問題になるのはですね、この総裁の答弁の提出というのは一体どういう意味を持つのかということになります。つまり、訴訟上は時期に遅れた広域防御方法として却下されていますから、もうその部分は裁判所は扱わないということになりますが、じゃあ実態法上の効果はどうなるのかですよね。で、もし仮に実態法上の効果が残ると、まあ、もちろんこれはね、債権が両方とも認められてなきゃいけないんでしょうけども、仮に債権がね、両方とも認められて、総裁の効果が発生しているというふうに考えてしまうと、そうすると債権3の支払いを求める別荘というものはですね、これは、まあ、少なくても任用されるということはないでしょうね。まあ、適法なのか不適法なのかっていうのはね、ちょっと事情が明らかしないんでわからないですけども、ね、実態保証の効果が残って、債権3がもうすでに消滅しているということであればですね、まあ、少なくても任用されるということはないでしょうね。はい。で、ここどう考えたらいいのかと。まあ、これをね、書いていけばいいと思います。で、この点に関してはね、まあ、議論がいろいろと分かれているところではありますけれども、まあ、今のね、通説的な見解はですね、この総裁の意思表示というものはですね、これはまあ条件付きの行為だと、まあ、こういうふうに考えてますよね。判例も多分そう考えてるんじゃないかなと思います。ね、これ、小問2のところのね、最高裁の平成10年の判例というのがありまして、これね、引用してますけれども、ですね、この、判例はっていうのは引用部分の、まあ、一段落目の真ん中あたりですかね。訴訟上の総裁の意思表示は、総裁の意思表示がされたことにより確定的にその効果を生ずるものではなく、当該訴訟において裁判所により総裁の判断がされることを条件として、実態法上の総裁の効果を生ずるものであるとね、まあ、こういうふうに言ってますので、まあ、判例もね、まあ、条件付きの行為だというふうに捉えてるみたいですね。はい。まあ、これの条件がね、停止条件なのか、解除条件なのか、ね、このあたりがちょっとわからないですけどね。まあ、なんか判例のこの言い回しからすると、停止条件っぽいような気がしますけど、まあ、ちょっとはっきりしないですね。まあ、ただ、いずれにしてもね、条件付きの行為だと、まあ、こういうことになるのかなと思いますね。はい。というわけで、今回は総裁のね、答弁がもう却下されてますので、なので、まあ、条件、としてですね、まあ、停止条件でいけば、そのね、トリガーになる停止条件も発動しないということになりますから、ね、まあ、総裁の意思表示でも少なくとも実態保障の効果は生じていないということになるでしょうね。ということで、実態保障の効果は生じていないなら、まだ債権さんは存在し得るということになります。まあ、もちろんね、わかんないですよ。その審理してみたらね、債権さんは実はありませんでしたみたいなね、可能性もなくはないですから、わかんないですけども、債権さんがもしそのように存在していて、ね、そして、まあ、X から特にね、何か、その否認とか、抗弁とか、まあ、そういったような防御方法がないのであれば、まあ、任用され得るという形ですよね、これはね。まあ、ちょっとね、その、ね、別荘の、ね、審理がまあどうなのかっていうのは、ちょっとはっきりわかんないですけども、ね、まあ、そういう、まあ、ちょっと、ちょっとパジーな答え方になっちゃうと思いますけども、少なくとも、そのね、この総裁によって、債権さんが実態保障の、ね、効果として消滅しているということはないので、なので、まあ、これが存在していて、ね、他に、まあ、特に、まあ、防御方法がないということであればね、まあ、任用される可能性があると、まあ、こんな感じの答え方になるかなと思いますね。はい。で、次に、小問の2ですけども、小問2は何が聞かれているかっていうと、X の最高弁をどう取り扱うかということですよね。で、ちょっとその前の部分を見ますと、1と違って総裁の答弁却下されなかった、これは生きてるんですね。これとこれ審理するということになります。そしたらですね、X がまあ別に持っているこの債権の、
2ですね。
こいつを総裁の最高弁として提出しているということなんですよね。まあ、これもね、予備的な公弁ですけどね、予備的な公弁として提出しているということなんですけどね、はい、だからこれに重ねてこいつを、ね、提出して、まあ、高潔とこういうようなことを、ね、言ってるわけですね。これが認められるかどうかということですね、はい、これだから認められる認められないなんで、まあ、単純ですよね、比較的ね。で、最高裁によるとね、まあ、さっきもちょっと見ましたけれども、この平成10年のね判例というのがありまして、これがまあ不適法だというふうにしたんですよね。まあ、理由としてはですね、さっき言ったように、まあ、条件付きの行為なんで、なので条件付きの行為でさらにその過程に過程を積み重ねるということになってしまうと、当事者間の法律関係不安定になるとか、審理の錯綜を招くことになるとかですね。あとは他にもですね、まあ、別に別それで請求すればいいんじゃないのとかですね。また114条の2項で、これは総裁の公弁についてね、規範力が拡張されるという規定ですけども、まあ、これはね、あくまで例外的なものということになりますから、こういうふうに家庭に家庭でね、積み重ねる感じで、じゃあさらにね、その総裁の再公弁とかっていうと、どこまでね、規範力が生じるかは分かりにくくなっちゃうよというね、まあ、そういうような問題を指摘してますよね。はい、これまあ論証していただければいいと思います。はい、じゃあちょっと回答の方ですね、見ていきましょうかね。で、該当の方で、まず証文1でですね、まあ、まずその訴訟法上は時期に遅れた公益防御方法として却下されてますから、だからまあ訴訟法上は少なくとも取り扱いはされないということになる、審理はされないと。じゃあ、実態法上はどうなのかという話ですよね。で、実態法上はですね、少なくとも総裁の要件が満たされる限りにおいては、これはまあ形成権ということになりますから、行使された瞬間に効果が生じるということになります。自動再建と受動再建を正面、対等枠において正面するということになりますよね。はい。じゃあこれは訴訟上ね、形成権行使された場合でも同じように考えられるのかという話になってきて、で、ここはですね、まあ、いろんな考え方があるんだけれども、まあ、一応訴訟行為と、それから司法行為のまあ合体版というね、まあ、併存説というふうな、ね、考え方によってみました。で、ただ併存説によっちゃうと訴訟法上の効果が消えたとしても司法上の効果が残り続けるという不都合が生じるので、なのでここは条件付きの行為だというふうに修正を加える必要があると、まあ、新併存説なんていうふうに言われたりしますよね。はい、あとはまあ当事者が、ね、その効果の発生を、まあ、望むのであれば別に認めてあげてもいいと、ね、まあ、例えば建物買取請求とか、ね、そういうものを認めてあげてもいいかなってことになるんだけど、総裁の場合だったら当然、ね、自分の自動再建消えたら嫌なんで、なのでそういう効果の発生って、まあ、存続というものは望まないでしょうね、はい、というわけで結局司法上はまあ何も効果が生じてないので、再建さんは存在し得るという可能性が出てくる、まあ、なのでベストも、まあ、ちょっと心理次第ではありますけどね、任用される可能性が出てくるよというわけですね。はい、であと証文にはまあね、本当判例を相場論証してるだけなんですよね、これはね、まあ、なのであんまり見るところはないかなと思います。本当論証ペタッと貼ってるだけですよね。ただまああのね、この論証をペタッと貼れるっていうことを前提に、まあ、予備試験とかね、司法試験ではさらに応用を聞いてきますんでね、この論証ができるように、この要するにこの理由付けですね、理由付けを、まあ、判例3つ述べてますけどね、まあ、この理由付けっていうのをしっかり頭叩き込んでおかないと、ね、これを応用形態というものをね、聞かれた時に対処できなくなっちゃいますんでね、なので、まあ、完全にねの、判例のロジックというものはあのしっかり頭に叩き込ん で,、ね、でじゃあその、ね、ちょっと応用バージョンが聞かれた時にその理由をですね、じゃあ、今回の理由これ、今回の事案にはその理由が当てはまるかなとかね、まあ、そういうふうにこう考えられるね、そういう訓練を積むといいですよね。そうするとね、まあ、司法試験とか予備試験で聞かれる問題っていうのもね、結構、まあ、そんなに難しくなくね、対処できるようになるのかなと思いますね。結構ね、あのごめんなさい、ちょっとこれ脱足なんですけど、あのなんかその司法試験とか予備試験の応用問題解けない人って、例えばこの平成10年の判例の理由3つ挙げてくださいって言われたらパッと答えられない人多いんですよね。平成10年のこの判例がね、総裁の最高弁ダメだよというふうに言ったこの判例が、ね、理由3つ挙げてるんだけど、その理由3つ言ってみてって言ったらすぐ答えられない人いるんですよ、ね、でその人っていうのは当然さ、基礎はダメなんで応用はできないですよね。だからこの基礎はしっかりと3つね、ポンポンポンと答えられる人は、じゃあこの理由って当てはまるのかなっていうふうにこう考えられるじゃないですか、ね、だから比較的こうね、応用問題でも、まあ、まあ簡単にとは言わないですけどね、まあ、対処しやすくなるというふうに言えますよね。はい、あ、すいません、ちょっと最後のちょっと遅くなんですけどね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。